踏もうと思える地に、荒野のと思える場所に、私は一輪の花としてあなたを植え、あなたを置こう。あなたにとってそれは必ずしも嬉しいことではありません。でもあなたを通して私は豊かな実をつけ、その花を増し加えていくと主は仰せます。最初は実にゆっくりとした歩みであり、それは父たる歩みに見えます。しかし愛する子よ、私はあなたを通して数え切れないぐらいの花をそこに豊かに咲かせ、実をつかせていくと主は仰せます。あなたはそれを拒んではなりません。喜んで受け入れなさい。ある者にとっては家族のところに帰り、ある者にとっては家族から離れて旅立つことです。人一人の導きは違いますが、あなたは私の声に従って、私の命ずるままに行きなさい。私はその時あなたを豊かに祝福し、あなたを祝福の源、あなたを栄光の荒れの源としようと、主は仰せます。
このあなたの祈りは覚えられて、私の前に立ち上っている当主は言われます。あなたのうめきもまた立ち上っている当主は言われます。それあなたの祈りとあなたのその深いうめきをこの賛美に変えていきなさい、当主は言われます。この私を褒めたたえる賛美にこの昇華させ変えていきなさい。その時あなたの道はまっすぐにされていく、当主は言われます。
長崎教会が始まって20年目の歩みに入るときに、最初に語られた7つの教会と言われた長崎県の7つ目の教会が生み出されることの中に非常に大きな主の語りかけがあります。私はかつて語ったことを今成就し始めたことを覚えなさい。ノアが語られた言葉の成就に100年待ったように、ある者は語られた言葉を信じながら何も起こらない季節を長い年月過ごしてきました。しかし私は再びあなたに語ろう。私はその言葉を成就する時が来たことを覚えなさい。あなたの忠実、あなたの私への愛、人々に示した愛、そしてあなたの私への真実を私は忘れてはいない。そして私はあなたに豊かな祝福を表し、特に回復と癒しを与えていこうとしは恐れます。健康の回復、家庭の回復、経済の回復、そして人生の回復、神の使命と飯の回復を私はあなたとあなたの愛する者のうちに豊かに表していこう。長い年月あなたは待ち続けました。その言葉の成就をあなたはこれから見ると主は仰せます。またある者は今神に語られています。あなたにとってそれは嬉しいことではありません。でも愛する子よ、あなたを恐れずにその神の言葉に応答していきなさい。それはあなたにとっても人々にとっても非常に大きな祝福となり恵みとなる。あなたには今見えませんが、後の日に神の言葉がどれほど祝福であるかをはっきりとあなたは知るようになると主は仰せられます。
このあなたは今まで一人でした。あなたの家族の中で、また親族の中で一人でこの私を愛し礼拝し従い続けてきたと主は言われます。しかし私はあなたに占領の歩みをこの命じよう。あなたの家族、あなたの親族の中にさらに多くの者たちが私を褒めたたえ、私を礼拝するその時が来ていると主は言われます。
私はあなたの人生にあなたを敗北者として終わらせることは決してありません。確かに敗北者のように見える時があり、まるで負け続けているように感じる時があります。しかし愛する子よ、あなたが忍耐を持って立ち止まり、またあなたが忍耐を持ってそこに立ち続ける時、私はあなたを必ず私の用意した勝利と栄光をあなたのうちに表していこうとしておさえます。愛する子よ、あなたの忍耐を切らしてはなりません。あなたのその忍耐は豊かな報いをもたらすものを、神の栄光をもたらすものであるとしておさえます。あなたの忍耐を完全に働かせなさい。私は私の時に、そして速やかにその時は来ます。私の勝利をあなたの人生に表し、負け続けてきたと思ったことに対する逆転の勝利を、私の栄光を表していこうと主を仰せます。あなただけではなく人々は驚くであろう。そして、誠の神が確かにいることを知り、あなたを通して大いなる証が、神の栄光が打ち立てられていくと主は仰せます。愛する子よ、私はあなたを勝利から勝利へ、栄光から栄光へ導くために召し出したことを覚えなさい。私の用意している祝福はあなたの思っているよりもはるかに大きいと主は仰せられます。お願いします。
天に憧れて喜び変えます。 さらに優れた故郷、天にあるエルサレム、変わらないエルサレム、天の故郷を目指しながら、褒め歌え褒め歌え主に、天に憧れて喜び使えます、どんな住まいよりさらに優れた故郷、天にある主の座、変わらない主の報い、目の涙拭い去って、褒め歌え褒め歌え主に、天にあるエルサレム、天にあるエルサレム、変わらないエルサレム、天の故郷を目指しながら、褒め歌え褒め歌え主に、褒め歌え褒め歌え褒め歌え主に。
賛美を受け入れてくださった主よ、私たちを完全に許してくださった主よ、あなたの名を褒めたたえます。この真ん中にあなたが御座を設け住んでくださっていることをありがとうございます。私の教会の真ん中にあなたが御座を設け主が住んでくださっていることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。予言の言葉ありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。特に遠方から来られたお一人お一人を心から感謝いたします。あなたが共に礼拝する恵みに入れてくださったことを感謝いたします。さあ御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を持って私に語り、主がご自由に働いてくださって、御言葉を持って私を養い励まし、またご臨在の聖霊様がご自由に働いて、一人一人の体と心と霊と生活と人生の中に、家庭の中に、主が用意されている祝福と恵みのすべてを今日豊かに表してくださり、導いてください。語る者の雲も減り下ります。主は堂々語りください。この時必要な上からの知恵と知恵と礼を整えを持って、聖霊がご自由に語り、導いてください。主に期待いたします。感謝します。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目に私に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はですね、嬉しい方々が何人か来ておられますけれども、一つは、佐賀井、姉妹ですね、奥様の方、佐賀井牧師の奥様の方の、お母様、ごめんなさい、佐賀井さんの旧姓は何でしたっけ？市川さん、ごめんなさい、失礼いたしました。市川さんですね、今日はタックンの横にいらっしゃいますけど、お願いします。お帰りなさいと言っていいのかわかりませんけど、ね、夏休みに、信之君とね、一緒に来られましたけど、今度はたっくんと一緒に感謝したいと思いますね。もう一度大歓迎したいというふうに思います。そして、野見山さんのご長男、こういち君でよかったですよね。間違えた人ですけど、こういち君でいいですよね。ちょっと、恥ずかしそうにしておりますけど、ね、感謝したいと思います。今日、鹿児島から来られたん、置いたわけですよね。感謝したいというふうに思います。いろんな家族の方々が見えておられて、本当に嬉しく思います。それから、さっき前半サミの時にですね、千田兄弟のお嬢さん、恵子さんのお姉さんですけれども、かな子さんがね、長崎教会でデビューされましたので、感謝したいというふうに思います。実はこんなことで怒られましたが、恵子さんより本当はピアノは上手いということを聞いておりまして、恵子さんがうなずいておりますけれどもね、楽しみにしたいなというふうに思います。で、なんかいろんなことが始まってきていて、本当に嬉しく思います。で、今日はノアのところがお話をしますけれども、先週もいくつか嬉しいことがありました。で、1月1日に、西暦の新年が始まりましたので、 まあ、特別な礼拝を持ちまして、そこでもいくつかお話しました。ちょっと重複することもありますけれども、まあ、ご了解してほしいと思いますが、いくつか、嬉しいことがありました。一つはですね、まあ、今日の説教でも関係してるかもしれませんが、ある方がですね、まあ、いわゆるお正月という時にですね、まあ、今までは新年特別にお祈り会をいっぱい持ったんですけれども、まあ、今年はですね、まあ、西暦にそんなにこだわらなくていいってことだったので、少しお休みをスタッフの方々にあげました。まあ、ハードにいつも働いているのでですね。そして、まあ、お家に戻られまして、家族で一緒にですね、新年礼拝終わった後に、家族で一緒に、みんなで食卓を囲んだそうです。それはまあ、日本のお正月では普通の風景なんですけれども、実はその家族の方々は、その家族がみんなで全員揃って、一緒に、そうやって食卓を囲むということは、20年なかったってことだったんですね。で、20年ぶりに、本当に家族みんなが一つの食卓を囲んで、本当に一緒にご飯を食べて、やったと。で、もう年を取ったお父さんが、ものすごく嬉しそうだったって。で、その年取ったお父さんはお孫さんに、お年玉を渡すんですけれども、まるで表彰状を渡すようにやっていたって。ですね。で、それはそのことを聞いたんですね。で、その方が本当に嬉しそうにですね、本当に神様に従ってくると家族がこうして回復して一つになれるんだってことを言ってました。で、お父さんはすごく迫害された方なんです。ね。神様を信じたら出て行けって言ったような方なんですけども、その方がその、まあ、お嬢さん、やっぱりお嬢さんですね。お父さんにとっては永遠にお嬢さんですけども、そのお嬢さんにですね、教会の住所はどこなんだって聞いてきたってことですね。それで、まあ、そのうち教会に来られると思いますし、また、教会のそばにね、住まわれてるかもしれませんので、本当に嬉しく思いました。ずっとその家族のことを祈ったんです。その方に与えた言葉は、家に帰りなさいって言葉だったんですね。それで、その言葉が与えられてから、しばしばその方はですね、わずか時間があったら家に帰られるようにして、そしたら、本当にそうして、本当にお父さんが雪解けしたように変わってきて、ものすごく硬かった。そして、キリスト教には非常に厳しかったお父さんが今、本当に変わってきてですね、教会の話もするようになってきたりとかね、随分変わってきたそうであります。そして、お父さんだけで家族全体が変わって一つになってきたって話をお聞きしたんですね。で、なんかすごく神様の、なんか一つの、約束の成就の始まりだなってことを感じています。で、まあ、今日の後でも話しますけど、私たちには神様から言った言葉がすぐ成就しないで、忍耐して待たなければならない時ってあります。で、神様はこう言ったんだけど本当なのかな、例えば家族が回復する、一つになれるって言ったけど、全くそうじゃないんじゃないかなって思いたくなるような季節って確かにあるんですね。でも、死の時が来る時に、神様の言葉は私の人生に必ず成就していくんですね。それをね、皆さん覚えてほしいというふうに思います。で、南西教会でも嬉しいことがあったんですね。だから、すいません、1日の礼拝でも言ったんですけどね、ちょっともう一遍話をしてますね。で、先週の日曜日ですね、礼拝が終わった後にですね、名前を出していい、全国、世界中行きますけど。いいですか？いいですか？いいですか？いいですか？石橋姉妹がですね、来られたんですね。それでね、言われるんですね。なんかですね、申し訳なさそうに言われるんですね。実はとか言ってね、1年以上ですね、実は示されてて悩んでたんですけども、もう今日神様から言われたんで言いますけどって言ってですね、地元でね、大村ですから、地元で礼拝するに神様に示されてるんですって言うんですよね。で、もともと大村には長崎から集会がずっと出てたんです。で、最近は、タラミ教会の方から、辻郷牧師が重荷があるとおっしゃるので、タラミ教会から今日曜日の午後ね、路上ライブをしたり、礼拝をしたり、いろいろやっておられます。ね。で、ちょうど面白いことにですね、先週の日曜日の前の週、の24日の日に、先週もお話ししましたように、私は、チャリティーコンサート、大村市民会館という大村でおそらく一番大きいホールじゃないかと思うんですけど、そこで持たれたチャリティーコンサートがあったんですけども、ハティクバとシャロムゴスペルっていうね、辻郷牧師がやっておられる、大村でもやっておられるんですけども、週に2回ぐらい。そのグループがやったスペルコンサートに行ったわけですね、チャリティコンサート。で、20分間だけお話をした。実際22、3分話しちゃったんですけども、ね。で、8万以上お金が集まって、感動したって話をしましたよね。で、したんですよ、月曜日。で、同じ週の水曜日に、タラミでの正解なんですけど、今回は大村で導かれるから大村でしてほしいって言われて、やっぱ大村のその同じ市民会館の今度は会議室でね、やったんです。実はそこは昔ね、うんと昔ね、そこで正解あってね、石橋さんちのご家族がこれだよことのある場所なんですよね。本当に初期の頃、まだこちらに移られる前ですね。その場所で正解をしたんですね。で、大村で行って正解をしたのは本当に久しぶりでした。そして、でその時に、辻郷牧師の方からですね、その前から待ったんですけども、どうも大村は共感した方がいいっていう話がすごく来るんですって言われたんで、その日私は一緒に話をしてですね、もうこれは牧師送った方がいいかもしれませんね。なんかレーティング感じたんですね。で、大村の人が来られたんです。その人はユニークな人でですね、ちょっと、病気もありまして、どんなに言っても、 忘れたり来なかったりするんですけど、言ってなくても突然来たりするユニークな方なんです。だから正解があることを、一応連絡はしたけど、もうそれ以上は言わないで、ある時電話がかかったんですよ、正解の直前に。でも無理に誘わなかったって言わなかったんですって。なのに正解の日にやってきたんですよね。大村の人が。一応指摘だったんです。それでね、2月5日に、秋元牧師が来られて、殉教正解がありますね。で、ですから、その前後に4日から6日まで来られるので、今回はね、大村で正解をしましょう。その時に教会のスタートができたらいいですねって。まあその時はまだ進行ですよ。で、辻子牧師と話してたんですよ。そして、これきっとなんか導きを感じますよねって。でも大村って言ったら、私もね、ちょっと石橋さんだけどね、石橋さんに大村に行ってくださいって言うと、なんか出て行けってみたいで失礼だなとか思いながらね、これ、ね、ちょっと言いにくいな、どうしようかななんてこう考えてたわけですね。実は私の方も。そして石橋さんの方も申し訳ないですが、地元で礼拝しないように促されているんですけど、というわけですね。だからですね、私びっくりしてですね、死の時間を教会できたらそこに来ますかってね、言ったんですね。ね、地元でって言ったからですね、一瞬ね、よそに行くのかなと思ったわけですね。そしたらですね、もちろんですというわけですよね。ね、でも教会おもろいにいっぱいあるんですけどね。まあ他にも行かれたことはあるけれども、やっぱり導きを感じるから、死の時間にね。あれ、私感動したんですね。見事にピターッと示しが一つになったんですよ。それで終わらなかったんですね。その日の午後ね、その話をして祝福の祈りをしました。ね。やっぱり素晴らしいですね。教会ってのはですね、楽しいこともいっぱいある。祝福もいっぱいあるんですけど、何でも神の家族なんです。皆さん、家族ってのはね、家族だからたくさん祝福もあるけど、家族だからたくさん傷つくでしょ。他の場所だったら傷つかないけど、家族だからすごく慰めを受けるし、励ましを受けるけど、家族だから傷つくでしょ。肉の家族でも。家族だからこそ。そうですよね。同じように神の家族である教会は、教会だからこそたくさん慰めを励ましも受けるけど、そこで私たちは実は傷ついたり傷んだりしてね、取り扱われるんですね。ね。で、例外に漏れず、私もそうであったように、石橋さんもですね、きっとですね、いろんなことがあったと思います。ね、どの人もそうだから。でもね、今回ね、はっきり主の導きで言われてきたんですね。私はその日の方ね、虹がね、かかったんですね。でね、でそれをね、見られてね、私のパソコンにメールで送ってくれました。虹入りの写真を。ね。で、石橋姉妹からメールをもらったのは、久しぶりだな気がします。これね、神様のご御サインですよね。でもちろん教会に関しては群れ全体の承認がいますからね。まだ決定とは言いません。でも、間違いなくは導きを感じます。で、なぜそんな話かとね、20年前私は長崎に来た時にね、面白いことが、20年って言われた。これなんか見てますよね。もう一つね、長崎県に7つの教会って言われたの。九州にまず7つ言われた。もう九州はもう7つ遥かに超えてます。で、全県に1つずつ7つ以上の教会で。次、長崎県に7つって言われたんですよ。私、離島も考えてたんで、ね、でも大村は絶対教会になると思ったんですね。だけど、ね、そしたら今7つ目なの、これが。で、20年目に7つ目が成就するんですよ。後で説教で言いますけどね、私偶然だと思ってない。なんか主のね、摂理と語りかけを感じるんです。今日の説教に後で関係してくるんですけど。で、神様ったらね、だから私ね、大村の教会ができるってこともすごく嬉しいんですけれども、この日はね、もちろん大村の教会に対して行くと同時にね、約束の、ノアの時はそうですからね、約束のね、成就が来たぞっていうね、なんか神様の語りかけを感じるんですね。それでその日が7回目のチャペルコンサートのマットの日だったんです。ね。やっぱりね、面白いですね。で、私ね、先週の日曜日に7回目の チャリティーコンサートが終わったんですけど、申し訳ありません。ちょっと大きなことが今週あったのでね、なんかもう、遥か彼方のことのように思ってですね、大きなことってなんですね。それで嬉しいことが一つあった。そしてですね、年を明けまして、1月の5日、金曜日ですね。そうですかね、金曜日ですね。金曜日に、妻と共にですね、私はその日行ったんですね。浦上天使に行ってまいりました。去年、申請を出しておいたんですね。2月5日の殉教正解をね、浦上天使堂でさせてくださいって。で、いつも神道会館でやってますけど、そうなくて、天使堂の本堂の方ですね、聖堂の方でさせてほしいってことで、行ったんですね。で、断られるかなと思ったんですね。っていうのはですね、先週も話したように熱心に、私の教会に誘ってくださるシスターの方がおられて、長崎教会の人以上に誘ってくださるシスターがおられましてですね。そういうこととかいろいろありましてね、この年は断られるかなと思ったの。そしたらですね、主任主体が出てこられましてですね、2月5日、何日ですかって2月5日ですって言ったらね、本堂の方ですかってから、はい、全国から集まって、こっちはちょっと小さなんで言ったらね、わかりましたってね、カレンダー見に行ってですね、火曜日ですねって、じゃあ、一つ条件があってねって、ちょっと周りの近所からね、ちょっとね、クレームが来るから、音だけは気をつけてくださいって、ね、音だけは気をつけてくださいって言ってね、いいですよって、トップから直接言われたんですね。なんかね、わからないけどね、 涙が込み上げてきたの、私。いや、本当に。別にそういうシチュエーションなかったんですよ。別に感動的じゃなくて、普通に言われたんですよ。あ、いいですよ。だけど、ね、すごくね、なんかね、霊に感動して、涙が込み上げてきたんですよね。あ、今年もね、浦上天皇の本堂で聖火を組むことになりました。で、篠塚の人はね、あっそうって顔してるんですが、これはね、分かる人には分かるんですよ、これ。日本の浦上教会ってのはカトリックではね、東京のイグナチオ教会もすごいんだけども、歴史と伝統を考えると、一番中心の教会なんです。で、これは、行く年来る年に必ず出てくるところなんです。で、この、ここで持たれるクリスマスのイブ礼拝は、イブミサは、長崎県では必ずテレビに出るんです。毎年。特別なところなんです。そこで、プロテスタントのね、グループが、殉教生涯の時を持つっていうのはね、これはね、ちょっと普通ではないことなんですよね。それがね、2年連続でできるってことは、やっぱりね、特別な神の手を感じます。私たちが何かってなくて、神の手を感じるんですね。で、神の手を受け始めたなーってことを思うわけですね。やっぱりね、ちょっとね、感動いたしました。ほいでね、準備があるからね、7時から9時って言ったんですよ。で、帰ってきてね、話した時に、準備があるわよって言われてね、しまったってね、もっと長くって言われたら、なんて言われるかなと思ったんでね、今度は妻をやりました。ね、すいませんね、そういう嫌なことを頼むって悪い傾向があるんですけど、おめでたいですね、賢いですね、妻はちゃんとですね、1年お世話になったってことで、こうね、ちょっとお菓子箱なんか持っていけないですね。ね、おいで、ありがとうございましたって言ってね、おいで、準備があるので1時からお願いしますって言ったの。ここら辺が大胆ですね。私なら3時くらいからと言うんですけど、1時からお願いしますって言ったらね、貸してくださってですね。で、CS も必要でしょうからって、神道会館も貸してくださって。ただ、葬儀が入るとね、神道会館がちょっと使えないことなんで、その場合はその時また考えましょうってことで、心よく、気持ちよく、午後から準備で、そして CS のための場所も貸してくださったんですね。主に感謝したいと思います。でもこれはね、すごい祝福なんですが、金曜日の日はですね、いわゆる霊的なタイプって言われた方々はですね、ことごとくですね、まあ、お芋若きもた失礼ですから、若きも若きも、みんなですね、そのことを知らないで、なんか一日中ダウンしていたり、なんか医者に行かなきゃいけないと思うぐらいこう長くなったりとかあったわけですね。すごい祝福なので、妨害とぶつかりが来るわけですね。で、皆さん、祝福の時ってのはそういうね、霊的な世界でそういうことがあるってことをね、覚えておいてほしいと思います。で、はっきり神様の手が、ね、動き始めたのでね、そのことをどうぞ覚えてほしいと思います。さあ、それで今日の説教に入っていきます。今お話したことは今日の説教と関わりがあるのでね、ちょっと先の話しましたけども、見ていきましょう。ノアのことは皆さんご存知ですね。で、ノアはノンクリスチャンの方でも知ってる方が多いと思います。ね、ノアの箱舟ってことでね。で、なんて題だったっけ、今ビデオになってきたアメリカの英語ですごいヒットしたコメディのノアの箱舟の題材にしている。知ってる人いませんか？斜め前のビデオ屋さんでも出てますよ。ね、ノアの箱舟の題材にした。なんだったっけ、なんとかって、ちょっと、私飛行機でイスラエルから帰ってくるときにやってたんですね。英語だったから、一応チラッと見たんです。英語だから分かったようなふりをしながら、ノアの箱舟のこと知ってるからね、面白いコメディがあるんですけども、ちょっと、ノアの箱舟はそれぐらい有名ですね。全然神様のことを信じてない人でも知ってる有名なところです。で、ノアっていうのはどういう人だったかというとね、ちょっとね、今日はね、ノアから見ていきたいと思いますが、その、どうしてノアは箱舟を作り、ね、神様はなぜノアに箱舟を命じたのかってことを、ね、見ていきたいと思いますけども、まずさっき読んだ8節。しかしノアは主の心にかなっていた。ノアは主の心にかなっていました。で、しかしって書いてあるじゃん。しかしってのはどういうことかって、その前を受けるんですが、5節から見てください。主は、ノアの時代、どういう時代だったか。地上に人の悪が増大し、その子に計ることは皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。みんな、もう悪がもう溢れてきて、いつも考えていることは悪いことばっかりに傾く人が、そういう時代だったと。それで主は、地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたと。これは、後悔したっていうよりも、神様の目的は変わらないんだけども、その人間があまりに、その神様の心をやらなかったので、それを痛めれたということですね。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろうと。まあ、滅ぼうとしたということですね。人をはじめ家畜や這う者、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを断念なものからだと。せっかく天地万物を作って、すべては良かったんです。先週やったように一章の一章でね。でも、二章で、夜やったんですけれども、日曜日の夜の礼拝でやったんですけれども、アダムとエヴァが、善悪の知識の実を取って、サタンに惑わされて、蛇に惑わされて、食べてしまった結果、罪が入ります。そして、一番最初の人類の死は皆さんね、殺人なんです。いいですか？自然死じゃないんです。一番最初の人類の死は殺人なんです。お兄さんのカインが弟のアベルを殺すという、しかも、神に喜ばれた方が、喜ばれなかった方から殺されたっていうね、殺人なんです。聖書っていうのはね、なんかすごいですね。綺麗事じゃありませんね。 人間の罪の本質とか、そういうの全部如実に書いてますよね。一番最初の死は死ねじゃないんですよ。お兄さんが弟を殺すっていうね、罪が入った結果なんですね。今日はそのことは話しませんけど、そしてその後、こう、ね、立ってこう、ノアになるわけですね。で、ノアは、そうやって、どんどん罪が増大していって、もう悪が満ちていて、人の思うことはみんな悪い方に傾いたって。ひえーって感じですけれども、最近の時代を見ると、なんかそれに近づいてきている傾向を感じなくないこともありません。罪が当たり前の時代になってきつつあります。そうですね。昔だったら、とてもそういう事柄は、公では言えないとか、あるいはそんなことはまずいっていうことが平気で語られたり言われたり、それがファッションさえなってくる時代になってきたわけですね。だから明らかに、ね、罪が増し変わってきてる。現代もね、それに近づいてるわけですね。で、そういう時代だったのにもかかわらず、ノアは主の心にかなってたって書いてある。で、みんなが素晴らしかったんじゃなくて、そういう悪が満ちていて、そして罪が溢れていて、人はみんな悪いことを考えるときに、ノアは主の心にかなってたって考える。じゃあ、どういうことが具体的に主の心にかなうって。ね、それはね、二つ今日お話しします。一つ目は9節。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。はい。ノアは神と共に歩んだ。どうして神の御心にかなったか、神の心にかなったかと、神と共に歩んだんですね。で、最初一週間神と共に歩んだって人手を挙げろとは言いませんが、神と共に歩んだってね。神と共に歩むって何でしょう？ね、同じようなことを書いてあることがちょっと前にあってね、創世記の5章の24節にね、諦めなくても結構ですもん。けども、エノクは神と共に歩んだって書いてある。で、そのエノクは、神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。で、ここはずっとね、誰それが生まれて、そして何歳まで生きて死んだって書いてある。で、みんな死んだ死んだ死んだって言う。ところが、エノクは死んだって書いてない。神と共に歩んだので神が捕られたって書いてある。で、生きたまま天に上げられたと思われます。で、面白いですね。神と共に歩むってことはね、普通はね、みんな罪の中を歩み、肉の中を歩み、自分の欲とね、肉の中を歩む。ところが、神と共に歩むってことは、神の願われること、神の御心の中、そこを歩むってことなんですね。だからね、神と共に歩むときにね、神の祝福が始まるわけです。で、ノアは神と共に歩んだって書いてあるんですね。で、まあ、神様の願われるところ、神様の、まあ、御心って今言いますけどね、神が本当に願ってるところ、そこを歩むかってことなんですね。ね。で、だから神様はね、ノアにね、語ってこられたんですね。ところがね、ここから話します。神と共に歩むとね、ハッピーハッピーをハッピーって言うかとそうではないの。神と共に歩むとすごい祝福なんだけれども、さっき話したようにね、忍耐の季節ってあるんですよ。でね。で、この後言いますとね、神様ノアに語りかけます。これは有名な言葉、皆さんよくご存知の、箱舟を作れってやつですね。で、ちょっと今日はね、聖書を見ますよ。ね。その後のレアを話しますから、13節から、こっからですね、神様がノアにね、箱舟を作れってこと言うわけですね。その前見ると、10節、11節、12節で、もう地上が暴虐に満ちていて、もう人間が堕落していて、道を乱していたって書いてますね。そういう罪に満ちた世界だったので、神様は人を救おうと思ってノアに語りかけます。13節。それで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らの家に暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを人ともに滅ぼそうとしていると。滅ぼすと。実は皆さんね、再臨の時に終わりの時に今度キリストが来る時は救いではありません。裁きに来られます。で今は憐れみの期間です。で、十字架を通して神様を救おうとして憐れみの期間ですね。で、この時はノアの箱舟を通して救われたんですが、今は十字架を通して救われる。十字架の中に入る人はみんな救われるんですね。で、私はね、この十字架をね、分かち合っていく必要があるんですね。で、まあ、話を元に戻しますが、まあ、滅ぼそうとしていると。で、14節。あなたは自分のために、ゴフェルの木の箱舟を作りなさいと。ね、なんで作るかちゃんと、作る題目まで指定してますね。箱舟に部屋を作り、打ち通すのに木の屋根で塗りなさいと。ゴフェルの木で作って、ちゃんと木の屋根で塗れと。すごい具体的ですね。それを次のようにして作りなさいと。箱舟の長さは300キュビと、その幅は50キュビと、その高さは30キュビと。すごいですね。高さ、長幅まで語ってる。ものすごく具体的ですね。神様ってね、あやふやじゃないんです。神様はね、私たちにね、わかるように具体的に語ってあります。で、16節。箱舟は天窓を作りなさいと。ね、天に、上に窓を作れって。これはまあ雨が降るからですけど、天に窓を作れと。で、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさいと。で、また箱舟の特殊のその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさいと。 ね、三階建てってことですね。で、私は今、命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために、地上のお水を大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に絶えなければならないと。これ一回滅ぼされるわけです。本当はここでね、終わってたんです。でもノアが、主の御心の中を生きていたので、ノアが主と共に生きていたので、地上は滅ぼさないで、ノアから再び広がるんです、皆さん。あなたの家族の中にね、自分一人がクリスチャンだって方もいらっしゃるでしょ。でもそのあなたが神様を信じてそこに留まるときにね、そのあなたからね、家族の祝福が始まるんですね。あなたの職場で自分だけがクリスチャンだって人もいるでしょ。でもその人が固く神様の求めを出すときにね、その職場にね、神様の祝福が始まっていくんです。で、日本の国を考えたらね、クリスチャンなんて 0.2% ですよ、本物のクリスチャンっていうのは。ね。まあ、はっきり言って、クリスチャンって教育正しく美しく、どこか弱い人ってイメージ持たれてるとこがある。ちょっと悔しいですけど、私は正直言うとね。でも、そうですね。でもその 0.2% は本当に神様を愛して、死と共に歩むならば、そこからね、神様はこの国にね、希望と救いを与えてこられるのでありますね。ノアはね、ノアを通して神様はね、本当なら滅ぼされる世界をね、ここから再びね、増やしていかれるわけです。ね。で、18節。しかし、私はあなたと契約を結ぼう、ノアと。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に、ここに入りなさいと。約束は、ね、息子と、奥さんと息子と息子の奥さんと一緒に入りなさいと。まあ、新約聖書を見ると8人って書いてありますよね。だからまあ8人だったんでしょう。で、またすべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつ箱舟を連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさいと。それはオスとメスなければな、つがいですね。つがいで2匹ずつ。ね。まあ、後で見たらね、2匹と7、2匹ずつなんだけど、1ペアと7ペアのがありますね。着られてないのは7ペア、着られた動物は2ペアって書いてますね。また各種類の鳥、各種類の動物、地を這うもの、爬虫類ですね。それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたの来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたをそれらの動物の宿物としなさい。ながら言いましたけど、ものすごく具体的に神様語ってきたのはに。箱舟を作って、こういう形で作って、作った後こういう風に依頼なさいって、ものすごく大事でしょ。で、それで、二つ目のポイントいきます。ノアが、神の頃にかなってたポイントは次なんです。22節。ノアは、すべて神が命じられた通りにし、そのように行ったって書いてある。言われた通りに、言われた材料で作り、言われたように作り、言われたように神、作ったわけですよ。全くその通りに。これがノアのポイントだった。ノアは神様に言われた通りに箱舟を作り、言われたようにしたんです。多分皆さんね、ここから面白い。ノアの箱舟を作るのに何年くらいかかったと思いますが、いろんな学者がいろんなこと言ってるの。でね、どうもね、昔はね、そんないろんな機械がないから、トンカチトンカチですね。で、20年くらいだろうって言われてるんですけど、うんと長く見積もって40年くらいだろうと言われています。40年以上はかからないだろうと。うんと長く見積もって40年。ね、短くて20年って言われてね、かかったと。がかかって作ったわけですね。すごいですね。これね、トンカチトンカチ作ったわけですね。ただ面白いのはね、いつ言われたと思いますか、これ。言われたのはね、10節を見ると、ノアは3人の息子、セムハム、ヤペテを産んだって書いてある。そして、5章の、ちょっとごめんなさい、32節。ちょっとあちこち聖書書いてごめんなさいね。読むと、ノアが500歳になった時、ノアはセムハム、ヤペテを産んだって書いてある。ということは、まあ、昔ですからね、500歳ってなったんで、500歳になってセムハム、ヤペテを産んだってことは、500歳の時に語られたの。神様から。箱舟を作れって。500歳になったとき。ね。まあ、500歳って分かりにくかったら10引いて、10で割って50と考えてもいいです。ね。語られたの。そして、箱舟を作りなさいって言われたわけですよ。ね。そして、まあ、20年かかって作ったとしても、40年かかって作ったとしてもいいです。皆さんならどうでしょう。箱舟を作りました。そして、ちゃんとね、誰を入れるかまで指定されてるわけですね。すぐに雨降ってほしくないですか。いやいや、本当に。ね。箱舟を作った間はね、雨降られると困るからね、ちょっと待ってくださいと思うんですけど、箱舟ができたらですね、できました神様、もういつ雨降ってもいいですよってね、もう余裕しゃくしゃくで待ってますって感じですよね。でもね、雨が降らないのです。で、これは中東なのです。砂漠地帯なんです。砂漠地帯にね、でかい箱舟作ってね、雨降らないんです。いやね、どうだったでしょうね。作ってる間はまだね、雨降らなくてもね、ね、作ったら気が紛れるじゃないですか。ね、なんとか。作り終わってね、雨降らないでしょ。で、人々もね、最初は好奇心で見てるでしょうけどね。そのうちね、もうそれも呆れてね、あれはね、ノアっていうバカな男がね、 なんかね、雨が降ると思ってね、作った、人類は滅ぶって言ってね、作ったバカな船なんだよってね、あれはノアのバカ記念とか言ってね、言う人もいたんじゃないでしょうかね、本当に。ね。で、ノア自身も、これわかりません。もう信仰に満ちていて、きっと雨が降りが来ると思って待ってたかもしれませんし、もしかしたら、ノアは、こんなん作ったけど、本当に雨が降るんだろうか、一体どうなってしまったんだろうと思って、不安になったことがあったかもしれません。書いてないからわからないんですね。どっちともいません。でも書いてないといいですね。どちらの人も適用できます。え、まあ、ですね。面白いんですよ、神様ね。ここでね、待たせるんです。いつまで待ってるんですか？聖書はね、さらっと書いて、7章見とね、次の行にはね、主はノアに仰せられたってね、雨降ること言うんです。だからね、なんかすぐ来たとみんな錯覚するんです。でもそうじゃない、これは。6節を見ると、7章の6節を見ると、大洪水が起こり、大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。洪水が来たのは600歳です。100年経って起こったんですよ。ね、さっきみたいに10で割りますよ。ってことは10年経って起こったってことですよね。10で割ったと考えても。でも10年って一昔、10年一昔って言いますから長いですよね。これ100年ですよ。現実は100年ですけどね。うんとわかりやすく言ってるわけですね。ってことはね、40年かかって作ったとします。一番長くかかって。作った以上の2倍半、60年間待ってたわけです。雨降らないで。その間に時々神様現れてね、よくやったねとかね、大丈夫、雨そのうち降るからとか言ってくれればいいですけど、どうも聖書を見る限り、そんな感じじゃないですよね。ね。で、いつ言ってきたか知ってます？これ、ね、ここ読むとわかるんですけどね、7章の一節でね、主はノアに仰せられたと。ね、あなたとあなたの全家族とは、箱舟に入りなさい。ついに入れって日が来たんです。でもこれは洪水が来る直前なんです。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私は見たからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメス、7つがいずつ、7ペアですね。清くない動物の中からオスとメス、1つがいずつ、清くない動物は1つがいですね。また空の鳥の中からもオスとメス、7つがいずつを取りなさいと。それはその種類が全地のもとで生き残るためであると。ここです。それはあと7日経つと、私は地の上に40日40夜、雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地のもとから消し去るからであると。7日前です。洪水が始まる。7日前に、やった。そして面白い。また5節同じこと書いてある。ノアは、すべて主が命じた通りにした。主が言った通りにしたって書いてある。神に言われてその通り作りました。何にも起こらないけど、ずーっと待っていたら7日前に言ってきた。だから言いますとね、ノアの年が、ちょっと大げさに言うと、599歳、11ヶ月と23日目に来た。ね。で、500歳の時に作り始めて540歳でできたとしたら、それから59年11ヶ月と23日、沈黙なんです。聞こえるのは人のあだける声と、バカじゃないかっていう声と、自分の中からももしかしたら、本当に神は語ったのかとか、あれは本当だったのかっていう声でしょうね。でもノアは待ったんですよ。すごく重要なことがあってね、信仰というと多くの人たちはね、ここは忍耐がいるんです。で、皆さんね、神様を信じるとね、実はね、こう忍耐の訓練で来るんです。待たされるの。で、忍耐を通り抜けた時、実は私はね、信仰の勇者になる。ただね、忍耐ってね、好きな人います？あ、好きな人いたら、お祈りします。私の受ける訓練を全部その人にあげてください。嫌でしょ？忍耐って好きな人いないですよね？と思いますよ。まあ、いるかな？いたら遠慮なく。よく忍耐とか書いてありますよね。スポーツなんか選手のこうね、忍耐とかね、帽子に忍耐とかね。あ、今はいないかな？昔よくあったの。ね、最近はちょっとあんまり見ないかな？ね、書いてる人いますけどね。好きな人はいないですよね、普通ね。でもね、忍耐を通った時実はね、信仰の勇者になるんです。だから待たされた。で、面白いのは、ノアはね、7日前にある。7日前までは何も書いてないの。で、私のはすごいなと思うんだけど、7日前に来てね、神様がね、7日経ったら洪水になるから、言ってた通りみんな入れろって言ったの。ノアはその通りしたんですよ。で、これね、その待ってた期間どうだったのか。書いてないからね、私、こういうふうに説教した人がいるんですね。ノアはね、もう本当にね、こう、どうなるかってね、信仰になったこともあった。でも神に言われたから、本当かなと思いつつも、彼はでも、ちゃんとね、家族みんなを入れ、動物を全部入れたんだ。そしたらこうでやってきて助かったって説教した人がいます。そうかもしれません。あるいはもしかしたら待ち望んでてね、ずっとね、ついに神が働いたと思ってね、ハレルヤーって言いながらですね、家族を呼んできて、そして動物を入れたのかもしれません。ちょっとどっちとも言えないですね。どちらの可能性もある。でもいずれにしても確かなことはね、 彼は神の言った通りにしたんです。ここなんですよ。そしたらね、大洪水がやってきた。ガーって思うんですけどね、なんで100年を待たされたか。一つはね、ノアの訓練、もう一つはね、実はね、その箱舟はね、その悪と悪が満ちた世界に対する神からのメッセージだったと思うんです。砂漠からここに来て助かれっていう。でノアも東電言ったと思うんで、なんでこんなもん作ってんの。いや、神様から言われたんだよ、裁きが来るからね、作れって。でもね、ノアの家族以外は誰も入らなかったんです。実はそのね、コメディもね、テレビ局もいろいろ来てね、最初はね、興味津々に、そのうちね、なんかね、侮るな感じで歌ってるんですね。で、今十字架がね、この箱舟なんですよね。本当に再臨の日が来ます。再臨なんて起こるのって思ってる人多いかもしれないけど、本当に再臨の日が来ます。その日は裁きがやってきますよね。で、私たちはね、伝える人なんですね。それでね、もちろん家族がみんな入ったって書いてある。で、家族の中にはね、お父さんのことを信じて入った入った人もいればね、親父バカじゃねえかって言って、ね、怒るわけねえだろって言った人もいるもん。でもまあお父さんが言うならって言って権威に従って入った人もいるもん。どっちも助かるんです。そして本当に見事に守られるんです。これそれでね、面白い鍵はね、主の言われた通りにしたんです。その時ノアを通してノアが助かったわけじゃなくて、こっからね、増え広がるんです。全て滅ぼされて、ね、再びこっからぐわーって広がるんです。で、実は皆さん、これね、私大学で学んだ、チベットとそれからモンゴルあたりにも同じ神話があるし、アフリカの北部にも同じような神話があるんです。これで、これは私は聞いた話ですから、本当はどうかしません。これちゃんと学んだ。今のは学んだ、自分が。これ聞いた話で、南米の方にもあるって話を聞きました。これ聞いた話だから、本当かどうか確認してません。面白いね。ノアの箱舟と似たような話がね、神話としてね、世界各地に残ってるんです。これはね、本当にあったんですよね。当然私は、全くその時信じますよ。で、ノアを通してですね、世界は再びね、増え広がるんですね。でさあ、皆さん、これどう適用できるかとね、最初語られた人500歳の時に、再び語られるのは100年後の洪水の7日前なんです。待たされたの。私20年前に言われたの。20年って7つの教会って20年経ったでしょ。で、去年裏紙が開いたの。ガーッてみんなになりましたね。教会がすごいようになったので、それがどんどんでガーッて開いたので、今年はね、そういう感じとはちょっと違うんですね。神の手が動いたって、ガーッ。そしてね、7つ目の教会、お互い遠慮し合いながら、ね、申し訳ないなって言いながらったら、実は神様が導いてたんだ。いや、私が、ね、7つ目の教会って言うんで、ものすごいポイントがあると思うんですよ。今言われたわけじゃないから。神様が勝って語ったことが今成就してきたでしょ。で、皆さん、さっきお話しました家族の方ね、その人の最初からの願いは、お父さんが救われてほしかったんです。でも、かたくなで反発されて、ね、家まで出なきゃいけないぐらい歯が受けたわけです。それでも彼女は神様を愛して主に従っていたわけですね。そしたら今ね、家に帰りなさいって言って帰っていくとね、お父さんが変わってきて、ぐーっとね、息だけしてきてるわけですよ。明らかにね、主の言葉が、最初語られた言葉がね、成就の時が来ようとしてるんだと思うんですよ。何度も話してますけど、賛美もそうでしょ。私が東京の時は20年以上前からまだ CD って言葉がなかった時、予言ではこうだったの。この教会から歌手が出て、全世界で歌われるようになる。で、みんなですね、ハレリアーって言いながらね、バカなんだなって言ってたわけですね。で、もう一つはね、レコード、CD がなかったもん。レコードが出るようになる。で、レコードとか言ってね、で、みんな言ってました。じゃあ、僕がレコードを出すかってね、みんなお互いに言いながらですね、バカ言ってるなと思ってたわけですね。でも今は CD で、ついに DVD ですよね。映像付きの CD に今なってきました。一般がそうだから、今度福岡がそれを出します。ね、ギフトもそれを出しましたね。で、今後出すかグループは全部映像付きの CD だそうですね、基本的に。で、そう言ってもね、主の人は、あ、また出したのとかいう感じなんです。今はね。でも、ほんのちょっと前まで誰もね、信じているんだけど信じてない、わかりますよね、信じてるんだけど信じてないってとこがあったの。でも7年前主が言われた時に、そっからグッて歌唱が始まったの。面白いですね。うんと前に語られてて、再び語られたところから始まったの。ノアの箱舟もそうなんですよ。最初に語られた後、何も起こらなくて、再び語り出されたんです。で、今ね、再び神の言葉がね、望み始めてるんです。で、皆さんの人生にもそれは、で、何も起こらないかにね、やめたらおしまいなんです。ノアがね、20年ぐらい作ってね、雨降らんわ。あ、すいません、ちょっと大阪弁になりました。雨が降らない。 ね、あの、占い師ね、ね、こんな箱に作っててもね、馬鹿にされるだけだしね、自分でもなんかね、馬鹿らしいってな時ですね、王様ってアホらしいってなんですけどね、アホみたいってなんかね、ね、だからね、やめようかと思ってやめてたら、大洪水が来た時、みんな逃げるんです、そこに。だけど、雨が漏れて、ノアたちも一緒に滅んだ。そうでしょ？わかります？で、皆さんはね、ノアの箱のことも知ってるんです。安心して聖書に出られます。よく考えてください。ノアの時代に生きていたとして、ノアがやってることはね、誰から見ても愚かでしょ？馬鹿げてるでしょ？気違いでしょ？でも、ノアには神の言葉があったんです。彼は神の言葉に立って、神が言われる通りにしたんです。だからそのノアを通して、滅んで本来なかったはずの人類の歴史は、その後も書かれたんです。聖書は本当は6章でおしまい。ノアは信じきれなかった。その結果人類は滅んだ。あとはない。ある方は、せっかく神が語ってるのに、本当はすごい物語がこれから始まるのに、投げちゃう人がいる。私ね、思うんですよね。あの、石橋姉妹もしね、ここまでの、折れなかったら、すいませんね、そういうことね。ね、折れなかったらね、大村での教会、スタートしたんです、教会はね。で、石橋姉妹は呪われてらっしゃいません。祝福されます。だけど、主の十字架でこれから始まる大村での働きね。それは見なかったですよね。祝福されますからね、ご主人が。ね、呪いなんて言いますよ。間違いない。そんなこと書いてないから。だけど、主の十字架でこれから始まる祝福とかね、家族にもたらされる神の技ね。これから始まる。それはね、見れなかったんですよ。ではね、ある方はね、もういよいよ神様が7日前で語ってきて始まるっていう時なのにね、8日前にやめたと言って、ね、8日前に良かったのでずっとやらない。ちゃんと神は語ってこない。そしたら再びね、神の約束が成就し始めるんです。これ、覚えておいたんで、言葉なんだ。じゃあそれでね、もう時間越してますから、いくつかね、今日二つ話したいんですけどね、パッと話します。レオなんですけれどもね、それでね、本当はノアのこともっと詳しく話したいんですけど、まあ、後で見ておいてください。五章を見るとね、ノア500歳で子供産んだって書いてあるんですけどね、五章を丁寧に見ると面白いんですけどね、死んだって書いてあるんですけどね、生まれたとも書いてある。で、みんなね、100歳になる前に生まれてるか、何十歳かで生まれてるんです。500歳になるまで生まれてないのはノアだけなんです。他の人たちはみんなね、90歳とか70歳で生まれてる。ノアだけがね、500歳で生まれたって書いてある。ということは、ノア以外の人はみんな早く生まれたのに、まあ、早くったって遅いですけど、でも早く生まれたのに、ノアは500歳まで待たされてる。箱舟の前にノアは忍耐の訓練を受けてたんです。ではね、忍耐の訓練を受けてる人、神様に愛されてますよ。すぐにことが成就しないからって合わせない。ね、神様は祝福の場所だって言って神が導いたのに、来てみたら、試練と困難、辛いことばっかり、何これ神様っていう人がいるんですよね。もういや、やめたいとか言ってですね、でも神様っていうのとですね、神様にね、あの祝福の言葉が、最初の言葉がバーンとあってですね、あとは沈黙とかね、でもね、神の言葉は生きてるんです。これ必ず落ちてくるんですね。覚えててほしいですね。で、今ね、再び言ってるのは感謝のことなんです。イスラエル派遣以降やってるのは賛美隊と感謝なんです、はっきり。ね、でこれはもうでも、最初から言われてるんですよ。感謝はもう20年代。でも特に賛美と感謝を今再び言われてる。賛美するときに神が住まわれ、感謝がその土台だって。それでね、私ね、恥ずかしいけど、前も告白しましたけど、何度も人にも説教したし思ってたんだけど、本気になって感謝することは弱かった。でもイスラエル以降はね、本気になって感謝してるんです。というとね、やっぱりね、子供たちというのはわかるんですね。ね。昔私はやりました。お父さん感謝とか言ってるけど、してないじゃんとか言われたことがあるんですね。ね。だから今はね、子供たちは新年早々ね、感謝大会を始めたのです。で私は妻と上で、夫婦でね、祈ってる時にね、下からね、ちょっとうるさい声が聞こえてくるんです。アーメン、ハレリア、プレイタドーとか言うんですね。よく聞いてるとね、誰か言うんですね。例えばですね、お父さんお母さんがお年玉もらえないことを感謝します。たら、ね、感謝しますって言ったら他の子供たちがですね、アーメン、ハレリア、プレイタドーって合唱するんです。ね。それでね、いろんなこと言うんです。1時間ぐらい延々と続くん。そのうち一番末っ子のイデアがですね、なんか面白くなってきてですね、こたつの上に立ち上がって、ね、サイビアとか言ってね、言って、アメンハリアプレタローって、よし、アメンハリアプレタローって言ってやり始めたんです。 子供というのは厳禁ですね。ね。で、リズムをつけて、ね。なんか、なんとかを感謝しますって人がいるとね、雨が降りゃプレイだろうって、ね、嬉しいことも感謝するし、もう嫌なことも、もうね、半分やけくそみたいですけど、なんとか感謝しますって言ったら、雨が降りゃプレイだろうってね。大合唱。まあ、受験生いい迷惑です。ね。私と一緒に2階でね、受験生が2人勉強してたし、その部屋の横でも受験生が勉強してたんですけども、そうじゃない連中みんなやってた。だ、携帯が鳴ったの、妻の携帯がいきなり。ね。リンリンとなるんですよね。で、妻がね、急に優しい声になって、もしもしとか言うわけですね。おいらですね、何かというとですね、なんか話して聞いてね、なんかあれどうしたのかと思ったらね、電話切って言ったんですね、ある方がね、この前、死ぬ屋に来てくださった方ですけども、その方がね、その方のお嬢さんが今大阪にケーキ、お菓子の修行に行ってる。その方がいたケーキがあると。ケーキの話ですね。で、そのケーキをですね、持ってくるって、うちの家庭にね、よし、新年早々ケーキを食べるとケーキがいいと思ったわけですね。いやー、すごいよかったなって、私ケーキ結構好きですから、甘いもの好きですからね。でもそれはね、チーズケーキだったん。ね。で、私はチーズはあんま得意ではないんですけど、子供は好きですね。で、妻も好きですね。で、ね、そうだったん。ほいで妻がすぐね、もう下に行くのめんどくさいから携帯でね、長女に電話しました。ね。チーズケーキ持ってきてくれるからね、来たら教えてねって感じでね。ね。ほいしたらね、子供、その長女がね、とか言ってですね、で、後ろでね、ケーキをとか言ったら、うおーって感謝があってん。なんでかったらね、その直前しばらくの間ですね、子供たちが感謝したの。ね。ね。ケーキを食べれることをありがとうございますって。ね。ケーキを感謝しますって。ケーキはないんですよ。ケーキはないし、ケーキは見えないしね。そういうケーキの話はなかったんですが、ね。きつこいのは大阪の特徴です。ね。ケーキを感謝しますってしばらくね、一人が言ってね、ケーキを感謝しますって。雨晴れはプレゼントしばらくケーキの感謝がついたそうです。そしたらね、ケーキを持ってくるって話だったんですよ。いや、これね、小さなことと思うかもしれませんけどね、私も感動したんです。子供たちの感謝をね、神は聞いてくださったんですね。それでしばらく経って持ってこられました。で、それはチーズケーキだったの。これ子供たちの神は味方です。チョコレートケーキだったら私が思わずこうね、喧嘩になってちょっと取ってしまいますから、すいません、ちょっと未だに子供ですからね。チーズケーキだと私は一切こうね、もう君たち食べていいよってこう、とっても優しいお父さんになるわけですね。俺らね、ちゃんと子供上がっててね、チーズケーキを持ってきたんで、お母さんの分を。ね。上まで持ってくるやつね。切って持ってきてくれました、お母さんにとか言ってね。やっぱね、たくさんあると子供も心が豊かになるんですね。だからその後面白かった。神様ってのはね、細かいところまで気を使ってくださるんですね。そのお嬢さんはもうケーキの専門家ですからね、本当に美味しかったんですね。聞いたら美味しかったので。見るから美味しかったし、食べたら美味しかった。俺らね、お母さんにチーズケーキを持ってきてね、パッと見たらね、しばらく経ったらまた来るんですよ。三女がね。お父さんにとかって何かって、これも持ってきたとか言ってね、お好み焼きなんです。で、私は大阪生まれですから、大阪式のお好み焼き好きなん。まあ、広島式も今は好きですけども、今は食べますけど、そしたらね、お母さんの方が何かしたけど、その日はお好み焼きを作ったんですって。そしていっぱい作ったから、ケーキとともにお好み焼きも持ってきた。ただ、子供たちはお父さんに取られないでチーズケーキをいっぱい食べ。子供たちの感謝のおこぼれで、お父さんはケーキではなくて、好きなケーキに似ているお好み焼きを食べれば。いや、あるがだ、つまらないと思うんですけど、私はこういうこと感動するんです。本当に神は生きているんですね。で、こういうことの積み上げがね、人生の勝負の時にね、神に対する信仰を満たすんです。そうでしょ、家族関係も。小さなことの積み上げが勝負の時に生きた会を生み出すでしょ。神様とね、こういう小さなことの積み上げはね、実はね、信仰を立て上げる。私ね、今回は、ね、はっきりこれ、私お好み焼き食べれたのはね、自分だと思ったね。子供の感謝のおかげで食べれると思って。そのお好み焼き美味しかったんですよね。でね、面白いなと思いますよね。ほいでね、もう一つね、もう時間ですけどね。いやね、神様が今感謝って言ったとね、ぐーっと立て上げがね、始まってきた。で、先週も話しましたけど、人がね、救われ始めてきたでしょ。で、さっき見てたらね、感謝のこと言いなさいって言うからね、ちょっとこれは今日の証に適応かどうかわからないけど、後で読んでください。特に負債の問題を書いてる人はぜひ読まれることをお勧めします。ね、ご主人がね、これロンクリシャンなんでしょうね。2007年の1月から去年の今頃です。夫に借金あることは分かりました。ギャンブルで作ったパチンコだそうです。パチンコで500万。で、そのことをご主人は言ってなかった奥さん。ね、これロンクリシャンの話ですね。そして、なんか、ほとんど会話のない夫婦だったので、無関心な夫婦だったって書いてあります。そう書いてあるからね。大阪の方ですね。イニシャルですけれども。で、長男が、うちには借金はないよねって言ったので、 それでご主人問いただしたらなんかそれが出てきて、元金合計で500万利息を入れるといくらになるかわからないって言われたって。あれびっくりしてね、書いてある。情けなさ、怒りと不安でいっぱいになり、もうその辺を夫にぶつけると、家族に迷惑かけていない。パチンコして何が悪いと開き直っていましたって。ね、それで、でもなんとか返さなきゃいけないってことで、金融会社のカードを渡してもらって、毎月15万返済し始めたんですって。ちょっと私よくわかりませんけど、そういうことなんですよね。ところが15万の返済ってのは、まあ、波じゃないので、ね、困ってた。で、暗く長いトンネルに入っていったようでした。これ去年ですよ。去年のお正月早々。ね。そしたら、牧師に話すと感謝しなさい。ね。先生がですね、感謝してくださいって言われたと。で、感謝の祈りをしてたけど、心がついていかない。そりゃそうでしょう。なかなか。で、祈りも途切れる時だと。だ毎月の返済がもう続かなくて、6月からは10万円って書いても利息分だけで10万円するんですね。利息だけ10万円するんですね。利息分10万円だけを払うのがやっとになってきたと。ね、で、ご主人に、ね、さっきの相談所に行ってほしいっていくら言っても言ってくれなかった。で、それで教会にも頼んで、ね、一生懸命祈ったそうです。ね、そしてもうついに行き詰まっていた8月に、やっと夫と共に無料の相談所に行くことができ、相談員に任意整理の手続きを進められ、弁護士との面談も約束を取ってもらいましたと。ということですね。そしたらね、こっから逆転が始まる。法定利息より高い利息で返済していたので、まあ、もしそういう人がね、皆さんとか皆さんの試合にいたら、結構ね、法定利息より高い利息を取ってるとか山ほどありますからね、きちんと相談所に行ったらね、実は、もっと関係することあるんですよね。で、払いすぎていた分は返ってくるという説明があったので、感謝しつつ期待を持って、写真が差し引かれて出ろになるようにって、できたら少しでも返ってくるようにと、教会と本人は祈ってたって。ね、これシビアでしょうね。借金はゼロになるように、もう返さなくていいように。で、幸いだったらいくらでも戻ってくれて祈ってたと、真剣に。そしたらですね、9月に弁護士と会って、ね、正式な手続きになった時に、一つ条件が出されたって。今後、もしパチンコをしたら、分かった時点で弁護士はこの件から手を引くって言われたんですって。ね、とても心配したって奥さんは。つまり、まあね、金融会社に一括返済をしなきゃいけなくなってしまって、もしそうなったらどうしようと思って、で、牧師に相談したらね、牧師が面白く言いましたね。徹底感謝して、弁護士に頼るではなく、神様に頼ってください。ね、まあ、すごい的確なアドバイスですね。ね。弁護士に相談することはいいんですよ。でも、頼るのは神様ですね。そしたらですね、具体的な感謝をしていく中で、私が心配してもどうにもならない。どうなったとしても、必ず神様は助けてくださるという思いになり、不安から解放されたって、徹底して感謝していくうちに。皆さんね、解放されるまで感謝してみてください。これ、ある意味、戦いです。ね。そしたら、その時ね、面白い。これはちょっとね、皆さん聞いてください。偶像礼拝ってのはね、日本人はほとんど絡んでますけど、偶像礼拝って皆さんが思うよりね、セーフとは罪なんです。実はね、縛られるんです、偶像礼拝って、ものすごく。だから逆に偶像礼拝のことを言うと結構ね、反発する人多いんです。ただね、霊的なことがあるからなんですね。ちょっと僕は大体は言いますよ。何日かのうちに、進学校があり、進学校の授業の後はいつも感謝の時があるんですが、その日は祈りの途中で、牧師から、偶像礼拝の悔い改めと、霊の縛りは済んでいますよね、って、住んでるものと思って聞かれたわけです。確かに救われて間もない頃に悔い改めしたのですが、霊の縛りはしていませんでした。もう一度思い出しながらやり直していき、最後に他にはもうないですかと言われて、初めて結婚式が神道の神殿式だったことを思い出したのです。そして悔い改めをして霊の縛りをしてあげましたと、ね、悔い改めしたけど縛りをしてなかったらきちんと縛りをして、でその神道式の結婚式のことも縛りをして断ち切ったわけですね。するとその日の帰り道に、ここが面白い、買い物をしながらふと夫に何か買っていこうと思いになったのです。随分長い間忘れていた感情でした。ご主人何か買っていきたいと思ってたんですって。忘れていた感情。ね。これ霊的な縛りから解放されたんですね、はっきりね。そして、その日は今回のことで話をする必要がありましたが、今まで夫に対する許せない思いがあり、話をするのも嫌でしたが、そんなに嫌ではなかったのです。この頃の変化は不思議でした。感謝と、霊の芝居の結果なかと思いました。感謝するとね、原因が示されてくるんです。ちゃんと霊の芝居をしたら解放されたんですね。そしたらここで規定が起こるんですね。11月の弁護士との面談の時、各金融会社との交渉の結果、なんと約100万円が返ってくるとの説明がありました。差し引き出るどころか、100万円も返ってきたのです。もっと感動してほしいんですが、おーとかいう声を聞きたいんですが、皆さん100万円は下金なんでしょうか ?100 万円ってすごいですよ。ね、100万円返ってきたって。だって、負債でね、もう一生、おーなんか大変だと思ってたらね、500万って言ったのはゼロになるんじゃなくて100万返ってきたって。本当に感謝です。 借金返済という暗いトンネルに入っていきましたが、感謝の祈りを通して神様は不安を取り去ってくださり、悔い改めと霊の縛りを導いてくださり、借金問題も短期間で解決してくださいました。主に感謝しますと書いてますね。これね、何年か前の政界で夫と共に教会で礼拝するようになるって言われた言葉がね、間もなく成就することを期待しながら感謝としてるって書いてあります。だからまだご自身は教会には来てないんでしょうけれども、これ予定じゃなかったんですよね。なんかこれ今日届いた新聞なんですよ、昨日かな。なんかこれを分かっちゃうように最後に言われたから、ちょっとね、分かっちゃったんですけど、今感謝と賛美のことやられてるの。私が主と共に歩むっていう時に一番今簡単な方法はね、皆さんの前に言われたことを感謝して、本当に心から賛美することです。で、皆さん、賛美できる日もあれば、まあ、こういうことでしたらちょっと神様に申し訳ないけど、ものすごく人間できますよ。賛美どころじゃないと。そんなことはありえないんです、本来。ね。本来ありえないんだけども、人間的な形は賛美どころじゃないと思いたくなる状況の時ってあると思うんです。気持ちの時って。でもその気持ちを、いいですか、否定しろとか押し殺せって言いません。横に置いて、神様は賛美どころじゃないんですけれども、とにかく神様の言葉に立って、死と共にいたいから、ね、罪はサタンの方に行きたくないから、感謝しますって言って賛美をし、感謝をしていく時に、神と共に歩むことが始まるんです。そうすると今ね、どういう時代かというとね、はっきりね、初めに語られた言葉がね、もう一度ね、今度は忍耐のためじゃなくてね、成就のために語られ始めてきてる時なんですよ。はっきり。私今回裏紙天使を開いたことをはっきりそう思っております。七つ目の教会がスタートしたことはものすごくな、私は神の仇だと思っております。で、先週千田さんが、先週ですよね、なんか遠い昔からおっちゃんですね、もうずいぶん前からいるように千田さんがね、戻ってきたんだけど、こうとくんってぼちみじわいてきましたけど、先週見ましたけど、この言葉でしょ、その日の朝はこの言葉でしょ。この言葉は教会の初期に語られたんです、リバイバルの約束としてね。そして弟子が増えるって言われたの。先週からじゃあ創世記の一章から神の言葉を語り出したの。だから意図して今聖書いっぱい読んでんだし、神の言葉を語りたいだから。これね、ある方はね、こういうね、神の手とか神の導きよりもね、自分の目とか人の判断とかに振り回されるんです。その人はいつまでも人のとか世の中の動きに振り回される人生です。でも神の言葉に目を留めて、神の言葉に従っていくときね、実はね、永遠の価値の中で生き始めるんです。で、これはね、周りが揺らいでも揺るがない人生なんです。全部が滅ぼされても、滅びない人生なんです。全部が失われても、失わないで、逆にそこから生み出されていく人生になるんです。わかりますか？で、自分で合宿するんじゃなくて、そこから、聖書の人は無から有が生じたように、ノアから再び人類は、滅ぼされたはずの人類がノアから再び全世界に広がって、神のために再び起こされるわけですよ。だからね、あなたが与えた約束をね、あなたが握って従っていくときにね、その成就のときにあなたが祝福されるときにね、それが多くの人のね、祝福になっていくんですね。で、それをどうぞ覚えてほしいというふうに思います。でね、今日はだから忍耐しましょうっていうことじゃないんです。忍耐してきたと思う。再び語られて成就の時に来てるんですよ。神の言葉に単純に従う。そして神の言葉と共に歩む。その時に私たちは神様の手を動き、神の技を見る。神の奇跡を見、神の栄光を見れる。それは人に見るんじゃありません。あなた自身の人生の中に、あなたが今生かされているそこに神のその働きを見るということをね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。時間が来てますので、今日はもうここで終わりたいと思いますけれども、終わりたいと思いますが、ごめんなさい。最初にようと思ったんですけども、最後になりましたけど、7回のコンサートがありまして、あっちこっちで話してるのでね、もうなんか終わったことに思ったけど、6回目に来た人が感動してね、200円で5キロカンボジアの米を黒木を、こう、パッてわしとかして持って行った人、来ました。12月30日ですよ、年の暮れ。主婦ですよ。ね、ちょっと遅れて来ました。ほいでね、分かったの、途中で、ね、私が話してると、ここで帰るんですけどね、もういつまでもいたそうにしてから、こうしてね、帰らなきゃいけないけど、こうやって残って帰ってきました。最後、パートナーになって帰ってきました。そしてね、5000円弱、25枚ぐらいかな、5000円弱だから24枚か3枚売ってくれたの、その人一人で、全く世の中の人たちに、そのお金を持ってきてくださったんです。で、なんで、はっきりね、神の手を動き始めてますよ。チラシを配った人がいました、元原で配った人が、今までね、冷たかったのにね、皆さんがね、頑張ってくださいとかね、言ってくれるって、で、裏向いてくださいって言ったらね、みんな裏読んでくれてるって。これでね、持ってくるんです、いろんなものを。私分かるんですね。はっきりね、変わったんです。ですが、勝って語られたことのね、成就が来ようとしてるんです。ね。あのね、 家族に回復が起こってきているんです。癒しが始まってきているんです。はっきりね、主の手を始めているんです。で、僕はね、神の言葉と共に歩む人なんですよ。だからね、どうぞ神の言葉と共に歩んでください、ね、神の約束は神一つ変わりません。そして神は裏切ることはありません。忍耐の季節があったでしょう。何にも変わらない季節があったでしょう。でも主の手が来るときに神の言葉は言われた通り成就してくるんですね。そのことをね、どう覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。よくごとみんな知っているノアのことについて今日は、まあ、かいつまんでです、細かくはできませんけど、かいつまんでノアのことを学びました。ノアはあの罪が満ちた、本当に不法が満ちた時代にあって神と共に歩んだ、本当に神様の言葉に従って、そして神と共に歩んだ人でした。私たちもどうぞ神様と共に歩むことができるように、神の言葉に従って歩んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。そして神様、あなたの用意されている約束の成就を豊かに見ていくことができるように導いてください。ある方は神の言葉をすごくないがしろにしています。あなたはこう本当に困難のうちと神にすがりました。そしていくつもの奇跡や神の助けを見てきましたが、しかし神の言葉を求めるということからに関しては、やってないわけじゃないんですけれども、まだ本気になっていません。あなたは神に言葉を受けなさい。神の言葉は全てが移っても変わりません。神の言葉はあなたの人生を真に正しく導いていきます。またあなたのとても大切な人はいるんですが、その大切な人に対してもあなたはいろんなことをして何とかしてあげようと思っています。そして心を痛めたり、ある時は喜んだり、とっても心を痛んだりしています。私は言われます。神の言葉を求め、その神の言葉に立ちなさい。私が約束した言葉は決して変わることはないと言われます。私は今日あなたに語ろう。かつてあなたに語ったその言葉を再び語ろう。まもなくそれが具体的に形を持って成就します。愛する子よ、私に期待しなさい。私がそれを成し遂げると主は仰られます。人には作り変えられない心を、人には全く変えられることのできない世界を、私は作り変え新しくしようと主は仰られます。癒しのための祈りをしたいと思いますので、体の中で痛かったり病気がある方はそこに問いてください。また、自分はいいんだけど家族や友人で問題や病気がある方は、その方のことを思い浮かべながらお祈りをしたいと思います。聖餐式の時に悔い改めしましたが、短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りは届きませんし、罪がある時に、ごくごく稀ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪と書いていますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に主に向かって大胆に求めてあげたいと思います。天のお父様、一人一人が手を置いている場所に願っていることがいい、豊かに主が見手を伸ばして答えてください。イエス・キリストの手命ずる。痛みをそこから消えてんだから。イエスの手命ずる。病の霊をその人の力で消え。病をイエスの手命ずる。癒されいよ。癒されいよ。癒されいよ。イエスの手命ずる。なれ。なる。耳鳴りがしていた人が耳鳴りが消えました。だから、喉の痛みが消えました。プラプラプラ、どうぞ鼻と耳に触れてください。それから内臓に触れてください。イエス様、内臓に触れてください。イエス様、腎臓に問題ある方、肝臓に問題ある方に触れてください。穴が開いてるのが何か問題ある方です。イエス様ってする。完全に癒されよ、癒されよ。ソウスの霊、イエス様って命ずる。その人の力、鬱の霊を出ていけ。幻聴幻覚をイエス様って命ずる。イエス様って勝手に立ち切る。許してない人がいて、その結果、なんかすごく病気になったって人がいますけど、どうぞこの人に許す力を与えてください。イエス様って十字架を注ぎます。その方を許す力を添えてください。どうですか、その人をその縛りから解放してください。グード礼拝に関して確かに悔い改めたんですけど、霊的な断ち切りをまだしてない人、これはしっかりと、牧師のところに行き、霊の断ち切りをしてもらいなさい。きちっと霊の断ち切りをするだけで何かすごく楽になり解放する人がいます。イエス様によってグード礼拝から来ている霊的な束縛を今完全にシュッ、どの方に今触れてくださり、あなたは精霊の力を注ぎ、解放と自由を与えてくださることにいたします。また負債、 経済的な負債を持っている方に触れてください。これに対する完全な主の勝利と書いてあってください。イエス様って、経済に対する勝利を宣言する。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。本当に感謝いたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。